はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、このディスコードのコミュニティビルディングについて、進捗をお話ししてみようと思います。前回ですね、このディスコードについてお話しした回がありまして、おかげさまで他のトークに比べて視聴回数も多いものですので、こちらもぜひお聞きいただければと思います。そしてですね、その後いくつかアップデートも重ねてまして、アップデートといっても結構アナログなんですけれども、今日はですね、一つ、コミュニティの核となるようなメッセージを掲げたということと、あと二つ新たにボットも導入したので、そのことについてお話をしてみようと思います。まずはそのコミュニティの核心を、もう少し明確にということについて、大きな一歩として、サーバーの一番最初にランディングして、メンバー認証を受けたときに、目にするメッセージのところにですね、このように掲げました。それはあなた自身が見てみたい今だからこそ可能な表現を生み出そうという一文です。この言葉に込めた思いとしてはですね、それぞれの方が 3D だったり、モーションだったりタイポグラフィーだったりといろいろな形で表現をされるんですけれども、今の時代だからこそ技術的にできるようになったこと、例えば分かりやすい例で言うとメタバースなんかがそうだと思うんですけれども、そういった表現の場が生まれているし、そういった技術的にできることが増えたから表現の仕方も変わってくるといったことで、ぜひそういったことに挑戦していただいて、まずは自分自身が驚くようなそういったものを生み出していただきたいなと思っています。それがゴールですね。そしてコミュニティ自体もですね、何か新しい挑戦したいなと思っているので、例えば現在ですと、トークンで何かインセンティブを付与するみたいな金銭的な意味ではないんですけれども、何かそういったアクティビティもできないかなと思って、そういった設計もしていますし、どこまでできるかいろいろチャレンジはあると思うんですけれども、自分自身も、チャレンジしながら生み出していきたいなと思っています。そして、2つの、ボットといいますか機能の、導入についてですね、1つ目はですね、今後できたらその、先ほどの柱の3つ目なんですけれども、何かそのインセンティブだとか動機付けみたいなことにトークンを使えないかなと思っているので、そのトークンを作成するっていうところをまず試しにテストとして行ってみました。僕は今回ですね、コインバイスというウェブサイトを使ったんですけれども、このウェブサイトでトークンを作ること自体は非常に簡単でした。ウォレットをつないでですね、名前を決めて発行の上限を決める。一般的には10ミリオンがある一種の基準みたいなものだったので、ひとまずそうしておきました。発行されたトークンは、指定したウォレットに送られます。そして、ウォレットからウォレットへの、センド、送るっていうんですかね、このトークン自体はポリゴン上で設定しているのでガス代もかからずにすることができました。こちらをですね、これからどう活用していこうかというときに、デワークというアプリケーションがあるんですけれども、そういったものとうまくつなげられるのか、こちらはなんかそのタスクというか、何かを行ったときにですね、その報酬として、トークンを支払うというか、送る、その時に使うサイトなんですけれども、何かそういったもので今度はその使う側の設計ですね、そういったことも、今後していきたいなと思っています。そして2つ目のボットなんですけれども、こちらはチケットですね、サポートクエスチョンだとかサポートが必要な時に、 他の方が見えるような形ではなくて、まあ、それぞれの方がチケットを1人1枚まで発行していただいて、発行していただくとそのコミュニティの運営と本人の方だけが見えるチャンネルが生まれるので、そこでコミュニケーションすることができるということですね。管理者が効率的にサポートを見て提供することもできますし、他の方から見られないという、そういった秘匿性も必要な限りで担保することができます。これらの変更がですね、何を意味するかというと、より参加型のコミュニティにしていきたいなということがまず一つあります。そのトークンのトークンみたいなものを使うとですね、何かこの自分ごと化して何か行動ができるんですよね。僕も他のコミュニティで使ったりしているんですけれども、トークンは使ってみないと全然価値を感じないんですけれども、手に入れるのがちょっと難しかったりとかですね、他にもメンバーがそれを集めていたりすると、欲しくなるという、なんかそういったちょっと動機づけが生まれるので、そういった意味で作って何か運営をするためのアイテムとして作ろうと思っています。そして、チケットもですね、より質問したりすることが可能にな簡単になるので、そういった意味でも参加型のコミュニティに、付与するのではないかなと思っています。そして2つ目が、こういった、革新的と言うとちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、これからの先、これからの時代使われるであろう技術、テクニカルなことをですね、自らコミュニティの中で試して、実験していくということも、それ自体が楽しくて学びになるようなものなのではないかなと思います。こういったその報酬を支払うという設計をしているとですね、やはりこれからその会社とかですねでも使われるんじゃないかなという気もやはりします。例えば、これは想像なんですけれども、その会社の中で、暇な時間が生まれた方がですね、普段はその本来の業務ではないソーシャルメディア用の何かコンテンツを作ったりだとか、環境を整備するだとか、そういったことをしたときに、例えば100コインみたいなものが支払われるというような設計をするとですね、それが貯まったときに、例えば1000コイン貯まると、1日休みがもらえる、休みと交換できるだとか、何かそういったこれまでだったらその記録にも残らないし価値基準がですね決めにくいみたいなものが、そういったことが、設計できるのではないかなと思います。これがまたその金銭的なものと関わってくるとちょっと複雑になってくるので、そのあたりはちょっとわからないんですけれども、そうではない形で何か、インセンティブを提供するっていうのはあるのかなと思いました。はい、ということで、そのディスコードの方、引き続きディベロップを進めてますので、これからも進捗などありましたら、お話ししていこうと思います。本当になんかこう、思ったよりもですね、技術的に難しいのかなと思ったことも、この数年でそういったツールがですね、結構進歩してるみたいで、コード難度を書かなくてもですね、先ほどのそのトークンなんかも、本当にすぐできてしまいますし、この間のバルカンボットの導入なんかもですね、本当に簡単にできたりだとか、なんか思った以上にできるなと思ったので、簡単にできるなと思ったので、やはりこれから社会にこういった形が浸透していくのかなとも思います。はい、ということでですね、本日は、テクノグリフスハブのディスコードの現状、どういったことを進めているのか、そして、メッセージですね、その革新となるメッセージを、掲げたということについてお話をさせていただきました。本日の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、または、感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。また、このチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信を予定しています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。はい、最後にですね、おまけトークになります。おまけトークはですね、ちょっとYouTuber チックになっちゃうんですけれども、今年買って良かったものについてお話をしようと思います。今年買って良かったものはですね、もうダントツであるんですよね。 それが何かというとですね、その作業用の机と椅子です。もう僕はフルタイムで働いてるんですけれども、そのフルタイムの会社は、ワークフロムホームなので毎日、家から働いてるんですよね。もうウェブサイトのデザインの会社なので、みんな家から働いてます。そういったこともあって、それまではですね、去年までは結構小さい机とですね、椅子なんかもその肘置きがないみたいなものを使ってたんですけれども、もう結構もう身体的にきつくてどうしようと思っていたんですけれども、チームの、メンバーに相談したらですね、多くの方が椅子を変えるとやっぱいいよっていう話だったので、イームズのですね、アロンチェアというのを買って、でもう机も2倍くらい大きいのを買ってですね、作業スペースを広くしました。決して安い、買い物ではなかったんですけれども、もう全然その、何ですかね、毎日のその、感じる感情的な喜びが全然違うんですよね。それがその、例えばそのモバイルの iPhone に、ある程度投資するのはいい投資だっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、その仕事の場の環境に投資をするというのも、もう本当にやっぱ、これほどまで違うというのはですね、もっと早くしておけばよかったなとつくづく思います。ちなみにその Eames のチェアもですね、僕が買ったのは中古で買ったんですけれども、ニューヨークにですね、デザインウィズインリーチというお店があって、ニューヨークだけじゃないかもしれないんですけれども、そこの、アウトレットみたいなところで、たくさんアロンチェアの、中古品が売ってました。状態もかなりいいので、ほとんど新品と変わらないないかぐらいのものだったんで、めちゃくちゃラッキーだったなと思います。ということで、もし何かその普段から仕事場でですね、この背中が毎日痛いだとか肩が凝るだとか、いらっしゃる、そういった方がいらっしゃれば、仕事場の環境を考えてみるっていうのも、僕から言うのもあれなんですが、ありなのかなと思います。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。